皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は成熟こそ未来への道というお話ですね。地球を考えてみるとですね、なんだっけ、37億年前でしたっけ、生まれたと、まあ最初はその岩と硫酸と放射能しかなかったという状況ですかね。まあ本当に何にもこう、今我々がね、こう知ってるような意味での生物っていうのが、まあないような状況、まあ古生期みたいなのもしかね、いないような、まあそういう状況だったわけでありますけども、まあ今の地球は非常に豊かですよね。だからそのものすごく荒削りで、荒涼とした地球がですね、成熟に成熟を重ねて今みたいな、まあ地球になってるわけでありますね。ですからこう自然界の非常に重要なですね、法則っていうか、まあ自然界の姿を示しているものは成熟の素晴らしさってことなんですね。成熟ってね、やっぱりですね、こう循環はするけどこう元には戻らないんで、先へ先へと進んでいくんですね。あの循環しながらこう、まあ螺旋状に進んでいくっていうのは感じなんですよね。だから必ずその前へ向かって進んでいくんですね。したがってその今までと全く同じっていうことはなくて、だから地球の大きさって多分、まあ今の地球になってからあまり変わってないんでしょうね。すり切れて少し小さくなったとか話はあまり聞いたことがないし、火山で下からどんどん吹いてきて、まあ一時ね大きな大陸ができたとかがあるようでありますけども、まあなんかあんまりその直径が変わったって話はあんまり聞かないよね。多少はそれは動くんでしょうけどもね、あんまり量が増えたという話しかないし、なんかね、どっかのあのマンションみたいにね、一棟できたからもう一棟作ろうみたいな形で地球がいっぱいになっちゃったからちょっと増築しようという話もですね、あまり聞いたことはないですよね。まあ同じ大きさで大体やってるんじゃないですか。物質はどうなんですかね。まあこれいろんな議論があるところですね。あの常温核転換とかありますからね、まあこれは一概に言えないんじゃないかと思うんですけども、まあしかし大体重さで言ったらあんま変わんないでしょうね。重さで言ったら地球の重さってのはあんま変わってないんじゃないですか。もちろんね、気体になって、気体になって外に出てちゃったものは時々あるんでしょうけども、まあ、それ以外は大体同じなんじゃないですか。そうするとやっぱりこの一つの閉じ込められた物質はですよ、物質は閉じ込められたところで大体動いてるわけで、それがいかにこう成熟していくかという、そういう話になってきますよね。だから土地の開墾なんかは全部そうですよね。最初はみんな荒々しいわけですよ。いつまでも荒々しいってのはそれ手をかけてない証拠で、大自然の場合は特に微生物が手をかけていくわけですね。微生物が手をかけて、で豊かな自然に変えていくわけでありますから、まあその微生物に相当するのが人間の思いであり、そして人間の技、行動ですね。こういうものがあらゆるものをですね、成熟へと変えていくわけであります。最初に開墾したところから最初に作った会社、最初のにのこう教育、一番最初はまあ非常に荒削りなんでしょうね。しかしだんだんそれが時間とともに成熟していく、まあ、これがですねすごくいいこと で反対にこのまあ30年40年というのはマネーがこうどんどんね広がっちゃって、それによってこう成熟が一旦止まったんですよね。でこう基礎がこう入れ替わる時期、まさにこのまあもう今の時期思えばですね、40年ぐらい前から新自由主義がはびこったりネオコンが本格的に世界に出てきたっていうのは、言ってみればその終わりだったわけでありますね。その悪魔信仰みたいなものの終わり、ディープステートの裏側は、まあ、悪魔信仰ですよね。で過剰な物質信仰の終わりが始まっていたんだと、いわゆる建て替えだったんだと、まあ今して振り返ればね、もうはっきりそれは言えると思うんですよね。まあ、この建て替えの時期っていうのがまあ3、40年あったと、40年ぐらいですかね。まあそれでいよいよこのまあ本格的なまた成熟の未来がさらに始まると。この40年間何変わったっていうと、 人口も爆発からね定常に向けてどんどん変わっていったと。人口爆発はもう終わってると。それから通信交通もだいぶ発展したと。それから材料がいろいろ発展したと。それから温故知新で微生物の活用とか発酵とかこういうものも世界の人たちが常識として持つようになってきたと。あとはやっぱり山の向こう側には誰が住んでるかわからない、顔を見たらその殺しちゃいみたいなね、そういう話はなくなってきたと。まあみんな大体ライフスタイルも同じようになってきて、日々の生活の技術水準もまあ大体同じようになってきたと。今ある貧困は言ってみれば人為的な貧困ですから、まああれは直そうと思えば直せる貧困で、絶対的なものとはちょっと違いますよね。意図的に作り出されちゃったものですから、まあ、あれも変えようと思えば変えられるわけで、まあ黄金時代かどうか分かりませんけども、地球全体が成熟できるっていうことに対するまあ安心感は40年前に比べれば高くなってたんじゃないですか。40年前やっぱりですね、油が足んないと始まって食料が足んない、それから人口爆発でどうなるか分からないという、人口爆発をほっとくと本当に戦争になりますからね。実際戦争はあちこちで起きてたわけで、まあそういうものはとりあえずこうなくなってきたということですね。そうするとまあ成熟だってことになると、今だから焼け野原からのスタートですね。まあロシアの、今回ロシア領になりましたかつてのウクライナ南部もですね、まあ今マリウポリなんかもどんどんビルが建ってきて、でアルチミフスクもまあ戦争終われば復興になってくるんでしょうね。まあそういうのはこれからどんどん増えてくる。でしかし一方、まあ悪の都みたいのは壊れていくと。まあ金融なんか悪の都だから、まあ悪魔信仰の牙城がバベルの塔ですよね。こう国際金融市場って完全バベルの塔で、あれはまさに悪魔信仰ですよね。あの背金教であり悪魔信仰であり、あれはまあ取り潰しになると。でその上でまあ新しいまあ金貨なんかも出てくるようでありますから、まあそれで立て直していこうと。そうするとまあ一番初めは本当になんか荒々しくてですね、まあ何て言いますかね、成熟なんてのは思いもつかなくて、とりあえず量を揃えることが精一杯というとこから始まって、それもなんか量を揃えることも大変だという地域や国も組織も相当多いんでしょうけども、まあそれが始まりで、で日本なんかの場合はこの建て替えですよね、建て替え、その40年間の壊す方ですね、これでだいぶその壊れたわけでありますよね。だからそのまあ年功序列制度戦後のねものとか、まあ英米のシステムへ乗っかってたものっていうのは、まあそれは終わっていくわけで、で新自由主義も終わっていくわけで、まあ本当の意味での実力社会ですよね。本当に日本はね、本当の意味での実力社会になってくるわけで、まあ世界もそうかもしれませんね。本当の意味での実力社会になってくるわけで、しかしこの一部の人たちだけ実力があったってどうにもならないわけで、みんながそれなりにこう力発揮できなきゃいけないわけで、当面はそういうみんなが力を発揮できるようになるようにするためのインフラ作りですよね。とそれはやっぱりなんか先行ってる人が作るしかないわけ でだからそういう人たちが先行って作って扉開けて待ってればいいという、まあ、こういう仕組みになってるわけでありますね。で従ってだからまあ何人もですね、これから先は大きな力、悪魔信仰によって成功するってことはできないから、真面目にコツコツと成熟をしていくしかない、明日は今日とは違うんだと、明日は今日よりもなんかどっか一つ良くなってるべきであると、量の拡大ばかりじゃないと、特に質の拡大がもっと大事なんだと、クオリティを良くしていかない限りやっぱりこの未来はなかなかないと。いつまでも荒涼としたままだったら、それこそまた麻薬だとかですね、犯罪に戻るだけだと。工場っていうものがですね、これ人類のには大切で、地球もですからね、一番初めの荒涼としたところから今みたいな地球にどんどん層を変えながら発展してきたわけですね。層って時々変わるわけですね。あの小さい微生物だった世界が今度植物ばっかになって今度恐竜が出てきてとかね、やがてその哺乳類が出てきてかとかね、その人類だってどうでしょうかね、2000年前3000年前の日本なんつったらさ、縄文時代ですからね、全然違うライフスタイルですよね。で今の姿が想像もつかなかったわけで、まあ層は変わっていくわけで、層を変えていくのはいいことですね。これも一つのだからまあ成熟の一つの過程なんでしょうね。まあそういうのを全部こう経験しながら未来が作られてきますから、まあ積極的にこう何か行動すると。でそれはその 大きな金とか大きな力で大きな権力で一気に動かすことはできないんだから、もうこの先はね、少しずつ成熟させていくしかないと。まあ自然界のリズムで成長させていくっていうの、その機械のリズム、機械とかデジタルのリズムうんと早いですね。特にデジタルってのは一瞬で物事変わるもんね。しかしそうはいかないと。機械のリズム、まあ例えば飛行機にしろね、新幹線にしろ、まあこれも相当早いんで、これもなんか自然とはちょっと相入れないところがあると。自然のリズムっていうと、まあ分かりやすく言えば四季ってのありますね。それから一日の時間の推移がありますから、まあ太陽と月の運行に合わせた、まあその生活とか仕事っていうのが、まあなんて言います、自然のこの力って申しますか、自然のタイムスパンですよね、ネイチャーのタイムスパンが月とか、あの太陽とか、まあ、星の運行に合わせた時間の推移ということになりますね。だからこのぐらいの、まあ、ある意味ゆっくりとした時間の推移の中で起承転結があって、考えるものを考え、試行錯誤するものが試行錯誤して形を作って、だんだん同じことを毎日繰り返しながらね、毎年毎年四季折々でいろんなことを繰り返しながらも成長していく、それが結局成熟ということなんだと、こういうふうに持っていかないといけないわけでありますね。あのロバート・ケネディがね、ロバート・ケネディ・ジュニアが最近一生懸命このツイッターで発信してますよね。あの人だから、まあ本当迫力ありますよね。自分のおじさんが暗殺されたわけですから、暗殺されてすぐあの CIA に電話したって書いてありましたよね。やったんだろうって言ったんだと思うんですけどね。で、まあ CIA の秘密全部暴くと、あのまあもう本当は全部文書開示しなきゃいけないんだよな、ケネディ暗殺の。しかしバイデン政権が止めちゃってるんで、まあバイデン政権なくなら全部バレてくるわけで、まあ CIA がやったっていうことなんで、まあそれバラすんでしょうけども、まあその中で1965年ぐらいのことを考えると、アメリカでは高卒でね、その夫婦どちらかの給与で全部の家族賄えたんだってことが書いてありましたよね。その通りなんですよ。でところが、まあその後、まあ労働者がね、こう、まあ経営者に押されちゃったりね、外国からアメリカの医療費求める人たちがやってきて崩れてしまったって書いてあるんですけども、このあたりになってくるとですね、もうちょっとやっぱ考え方を変えないと成功しないかなというふうに思うんですよね。すなわちやっぱり成熟ということなんですね。一時なんかこう成功してもですね、成功の上にあぐらをかいてると必ずそれはですね、衰退になっていくんですよ。見つれば隠るというね、あの月の運行の通りでありましてですね、1950年代60年代ってのはアメリカのいわば黄金時代ですよね。だから何気なく日常生活を謳歌していてもですね、それなりに回ってた時代で、やっぱ私はちょっとあれはやっぱり自己満足だったんじゃないかなと私は思うんですよね。もっとやっぱり危機感を持って未来を作んなきゃいけない。危機感っていうのは、大自然は運行してるってことですね。大自然の運行ってのあって、要するに季節変動もあるけども、それこそ何百年単位の変動もあって、うかうかしてると文明って衰退に向かうことがあるんですよね。だからやっぱり思わぬ出来事ってあるわけですよ。天変地異もそうですけどね。だからやっぱり大自然というのはいつも警戒してないといけないんですね。そんな全く無条件でですね、何もないってことは絶対ありえないですね。天気が続いていいなと思っても、やっぱり雨降るとき降りますね。嵐になるときはなるわけだし、で逆に嵐はいつまでも続くかと思うと晴れるときもあるわけで、やっぱだから油断なくっていうのがいつもその通りでしょう。この油断なくってところが大自然と向き合うと分かることですね。こうちょっとゆっくりしすぎると何か感じるわけね、ちょっとこれゆっくりしすぎてるな、ちょっとやばいんじゃないなと思うこともあるし、逆に悲観論が過ぎるとですね、いやそんなに悲観論でられる必要ないぞと、これ自然を見てみろと、もっとゆっくりちゃんとやってんじゃないかとかいうこともあるし、物事って思わぬところでうまくいかなくなることもあるけど、思わぬことでうまくいくこともありますからね。まあだからなんかこう、なんていうんですかね、自然と一緒に暮らしていく、天地の運行とともに、天地星の運行とともに生きていくと、それなりに刺激があって、言ってみれば喜怒哀楽ですよ。喜怒哀楽があって生きていけるんだから、で、その中でやっぱりやろうと思ったこと、やんなきゃいけないと思ったことは常にやってなきゃいけませんから、やっぱりいつまでもね、顔を張ってるとダメなんだね。いつまでも顔を張ってないで、変わるものを変わらなきゃいかんと。おたまじゃくしがね、カエルになるみたいに、層が変わるみたいなことはあるから、やっぱそういうことをいつも考えて、油断なく、まあ楽しいんだけども油断なく、 生きていくってことがすごく重要なことじゃないですか。どうもその点がですね、一つやっぱ足んなかったんじゃないかなと思うんですね。金融なんかもそうなんですけども、とにかく最初なんかいろんなもの考えてもすぐ悪党たちが悪用するんですね。あの国行くとですね、すぐ悪党が入ってきますよ。でやっぱなんかこう悪党たちにとってみるとあの国は住みやすい国なんだね。結構脇が甘いんですね、アメリカってね。脇が甘くて、でも新しいチャンス次々にあるから、悪党たちはそこで住みやすかったんでしょうな。それ今回トランプたちひっくり返したわけでありますけども、こうなんかドタンバタンだけやっててもですね、なかなかやっぱりこう未来って開けなくて、一般の人たちが自分の力でこう楽しい生活を送れて、しかもそれがこう、荒涼としたままだったらこう人生必ず飽きてきますよね。アメリカ人も金でいろんなものを買うことを覚えましたから、自分たちの生活が向上しないとやっぱもう一回金でね、なんか繁栄を買おうとしだしちゃうから、そうするとなんかまたディープステートを生んで元の木闇になっちゃうから、やっぱりそれはなんかちゃんとですね、自分たちで向上させなきゃいけませんよね。それは世界中みんな同じですよ。人の国が豊かでね、いいなと思うから出稼ぎ行って稼いで自分の国も同じようにしようって思ってこれまでみんなやってきたんだけど、それことあるからディープステートが栄えるわけで、ディープステートが必要になってくるわけで、そういうのを今度廃止しちゃうんだから、やっぱりみんな自分のその本拠地で自分たちの生活と仕事を成熟させていかない限り、ディープステートが生まれることを止めることはなかなかできないですよね。で、悪神信仰はもうできなくなるってことを考えると、その成熟はだからさっき言ってるように天地の力を形にするということだから、天産地球とかね、地産地消っていうふうに考えてもいいし、あと人間の技ですよね。人間の技を向上させていくと、でその技を向上させていくためにはやっぱりこう、ある種精神的な、なんて言いますかね、安定感が必要ですから、いつもバタバタしてたんじゃこう一つ技は成熟できませんので、精神的にも安定させなきゃいけませんので、そのための教育だとかいうのも頭で教えたってなかなか難しいですから、生活の中でね、そういうなんか精神的にも落ち着くような定型的なライフスタイルとの組み、ちゃんとやっていかなきゃいけないし、私は到底なんかですね、何です、量子技術だけではできないと思うんですよ。量子技術も大いに使えると思うんだけども、やっぱ一つ技術入れたってそれだけだとあれですからね、一つパラダイムシフトするだけだから、その新しいパラダイムの中での成熟にその本人自身が関与して、本人自身が成熟の喜びを手にできないと、もうそれすぐ社会は崩壊に向かってきますから、誰か一人の成功でみんながそれうまくいってるってのはもうそれ自身がですね、滅びの始まりですから、みんなが自分の力で成功を手にしたという実感を持たせるっていうことがですね、これからのリーダーの一番重要な仕事なんね。最初誰かなんか新しいものを持ってくるのは、それはこういう時だから必要なんですね。例えば明治の文明開化みたいなものですね、誰かなんか持ってくるってのは必要なんだけども、それをやっぱり一人一人が自分の力で改良改善して世の中が成熟し、自分も成熟したという実感を持てないとやっぱりダメなんでね。ここが一番難しいところですよ。どうやって鍛えて、どうやってその教えて、どうやって成功してもらうか、国なんかだったらもっと大きな話になりますね。そんなことをこれから考えてやっていかなきゃいけない時代でありまして、差は去りながら結構うまくやる最中うまくやってんだと思うんですね。言葉にすると難しいんだけども、やってみれば別にね、駆け出すように次々いろんなことやってて結果的に成熟していくという世の中たくさんいますよね。特に日本はそうですよね。海外はだからやっぱり悪神信仰って言いますかね、天地なんか関係ないと、俺の国は天地もあらしないと、その国行って稼いでこない限りうちの土地じゃ生活できないんだって感覚を持ってる人が多かったんじゃないですか、今までね。特にこの40年ぐらいはさ、海外どんどん自由に出ていけるようになりましたから、農家やってるよりもですね、どっかで商売やってね、大きな家に住んだ方がいいなと思ってる人の方が人多かったですかね、海外はね。そうするとやっぱり変えなきゃいけないね。特にブリックス諸国とかいうのは、はっきり出稼ぎは結構みんなやってる国だよね。だからブリックス諸国こそですね、自分の国を自分の土地をどう成熟させるかってこと 考えないと安定していかないはずなんだな。まあ課題山積でありますけども、方法がないわけじゃないね。いろんな、まあ宗教的なものを使ってもいいし、いろんな技をね教える方法ありますから、方法がないわけじゃない。でもまあ本当にですね、一人一人が豊かで安定するためのこのインフラ作りってのは本当に大変なことだと思うな。しかも世界同時なんですから、まあそれを多くの人たちが協力し合いながらやっていくのはこれからの時代ということだと思いますから、まあ日本もね頑張らなきゃいけないというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、成熟こそ未来への扉ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。